三船と海。なぜ我々はマグロを取りに行くか。1983年8月31日、グロースター。ムーニーたちが水産業を始めたことを誰もが疑いもなく知っています。そして漁を始めた結果、我々がどういう類の人間であるかということが漁師たちにもわかるようになりました。雨でも晴れでも、どういう天候の下でも我々は出かけます。我々には女性の漁師すらいて、彼女たちは男たちと同様、ある時は男性たち以上に実績を上げています。それがグロースターの漁師たちの目に入らないはずがありません。確かに彼らはそのことを噂しています。そのニュースは広がり、市長を含めた市の役員の耳にまで達しています。先生が1974年初めてここに来て以来、過去10年間でどういう変化が生じたのかを彼らは知っています。当時マグロを取る漁師たちの一日の労働時間は、一般的に言って朝10時ごろ海に出て行って、マグロが釣れようが釣れまいが午後2時ごろには戻ってくるというものでした。当時マグロには値段がついていませんでした。もしマグロを釣ったら、波止場に戻ってきて、そこでマグロの隣に立って写真を撮り、それが終われば、その魚を残したまま彼らは立ち去りました。1ポンド、5セントにしかならなかったので、それを売ろうと努力する価値さえなかったのです。時には、その魚は腐るまで、波止場にそのまま置かれていました。また、毎年、マグロの値が、どれぐらいの割合で上昇していったかも、漁師たちは覚えています。1年に10セントから15セント、あるいは25セント、あるいはそれ以下しか上昇しませんでした。値段が急激に上昇するようなことはありませんでした。ところが今年、1ポンドの値段は5ドル近くまで上がりました。この傾向は続くし、そのことを彼らも知っています。ほぼ間違いありません。彼らは我々のムーブメントがこの傾向に影響を与えたのだということも認識しています。もし1ポンド5ドルの値段のマグロを200本釣ることができれば、我々は損益なしになるか、あるいはそれよりも良い状態になります。毎年我々が味わっている損失をもはや被らなくても済みます。我々にはビジョンというものがあり、それが我々の努力を導いているのだということを知ってもらいたいのです。こういう状態をいつまでも続けさせるつもりはありません。我々は2、3年のうちにこういう損失状態を乗り越えるつもりでいます。目の前にある結果を信じてはなりません。その過程を信じなさい。我々はある目標に向かって進んでいます。その目標を信じなさい。伝統の確立。我々はついに利益を得るようになるまで、何年も何年も損を続けることができます。しかし、他の人たちはそれができません。彼らは1年か2年損をしたらやめてしまいます。我々は決して途中でやめません。それが我々の秘訣です。このプロセスがある点まで達すれば、損する代わりに利益を得ることができるようになります。その日が来れば、その日は必ず来るのですが、マグロに関する限り、レバレントムーンは王の王です、という絶対的確信を人々は持つようになります。我々は自分たちが伝統を重んじる人間だということを知っています。我々の伝統はいつでも、まず確固たる基盤を作ることなのです。確固たる基盤なしには、どういう教会も、ビジネスも、家庭も、人間も、成功することはできません。我々はこのことを知っています。今、彼らには、それが分かりつつあるのですが、まだ我々が希望するほどではありません。しかし、2、3年経てば、彼らにも 先生のやっていることがはっきりわかるようになります。水産業が毎年上がったり下がったりするのではなく、毎年上昇の一途をたどるような伝統を先生が築きつつあるのだということを彼らは知るようになるでしょう。この努力が単に我々の利益のためだけにあるのではないことを彼らははっきりと理解するようになります。アメリカのフロンティアは一つだけ残されています。それが水産業です。水産業は莫大な可能性を秘めています。世界の主要漁場の 70% までがアメリカにあるということを誰もが知っています。残りの 30% はノルウェー、日本、その他の海洋諸国が共有しています。皆さんは全世界の漁獲高の 70% がどのくらいであるかを心に描くことができるかもしれませんが、漁獲高の重さと大きさをもとに考えれば、それが想像を絶する驚異的なものであることがわかります。海の 70% がアメリカに属していますが、海全体の大きさは今我々が住んでいる陸地の2倍以上の面積があります。海は地球の3分の2を占め、陸地は地表の3分の1しか占めていません。我々が今まで陸上で得ることができた量をはるかにしのぐタンパク質を我々は海産物から得ることができます。もし懸命な取り方をすれば、魚は毎年いつもそこにいることになります。地球上から石油のようなものを採掘する場合、取り尽くせば後には何も残りません。一方、魚の捕獲を意識的に行えば、水産業はとどまることなくずっと継続することができます。平均的なアメリカ人はこういうことに心を配るでしょうか？大して心を配りません。彼らはこういうことに頭を使わないし、それが未来に対してどういう意味を持っているかということも考えません。レバレント・ムーンの次の世代は漁師になるだろうと考えるアメリカ人は一人もいないでしょう。しかし皆さんはそうなるし、皆さんの次の世代、そのまた次の世代もやはり漁師になるでしょう。我々は世代から世代へとますます優れた漁師になっていくことでしょう。ではなぜ我々はそういうことをやりたいのですか？人類のためになるからです。アメリカ人たちはそのように考えていません。彼らは、私はこういう厳しい生活を送るけれども、私の子供たちにはあえてこういう犠牲になる生活を送ってほしくないと考えています。ある人々は子供たちが海に出ていくのを止めてすらいます。なぜでしょう？それは厳しい生活だし、収入も大したことがないからです。反対に、先生はこの同じ漁師たちをどうやって育てるかについて考えています。結局我々は彼らが今までの生活でやってきたのと同じことをやろうとしています。我々は彼らを受け入れ、彼らの面倒を見ます。我々は我々の成長速度と同じ速度でもって彼らを引っ張っていくつもりです。水産業は現在も極めて重要な産業ですが、将来はなおさらそうなっていくでしょう。たとえ我々の教会のメンバーたちが他に何かやることを見つけ、他の場所に行かなければならなかったとしても、我々はアメリカの漁師たちが我々から確固たる基盤を作る伝統と精神を受け継ぐのを見届けなければなりません。そして我々がしばらくの間ここを留守にしても、彼らをこのビジョン実現のために励まさなければなりません。今漁をやっている人々は、陸の上でやる仕事から得られる収入より 50% 多い収入が得られない限り、自分たちの仕事に満足することができません。この中には船を使って海岸で働く仕事とか、波止場で働く仕事も含まれています。なぜでしょうか？陸の上ではたとえ雨でも、また天候が思わしくなくても、自分のやることに計画を立てることができるのです。しかし海の上ではそういう計画は立てられません。皆さんの方に働く準備ができていても、 漁に行けない日もあります。天候が理由でそうなります。だから彼らはいつでも安定した収入に頼るというわけにはいきません。つまり長い目で見て、同じ額の収入を得るためには、陸の上で同じ時間を働いた場合に得られる収入よりも、少なくとも 50% 多い収入を得なければならないことになります。悪天候を理由に失う日数を考慮に入れておかなければなりません。しかし実際にはどうかというと、最近漁師たちは他の人たちが陸の上で稼ぐのと同じ労力を投入しているけれども、収入が 50% 少ないことが多いのです。時には多いこともありますが、普通は少ないのです。その結果どうなるかというと、大抵のアメリカ人漁師は、少しでも漁よりマシな仕事が陸の上に見つかれば、すぐにそれに飛びつき、結局は陸の上で働く方を選ぶようになります。だから、この水産業を維持していくことのできる人は誰であろうと、いくつかの重要な分野の管理をうまく行わなければなりません。まず労働時間をどのように維持するかです。我々は普通の人より早く起き、できるだけ長く海上にいなければなりません。他の人たちが一日しか働かなくても、我々は経験不足を補うために二日間働かなければなりません。二番目には技術です。我々は長時間労働をしているのだから、それを補うために魚を運び入れるためのより優れた方法、より早い方法を見つけなければなりません。研究、調査、実験をしなければなりません。また、新しい漁の仕方を確立しなければならないし、漁に関するいくつかの点を真剣に研究しなければなりません。そして、餌、ラインの作り方、そして、いろいろな海における船の使い方について、研究しなければなりません。これらのことが全部研究され、そして実行に移されなければなりません。我々はこれらのことを真剣に考慮し、各分野について徹底的に計画を練らなければなりません。今日の訓読はこれで終わります。良い一日をお過ごしください。